皆様、こんにちは。桃の節句の季節になりました。現在世界中を新型コロナウイルスが蔓延しています。手洗い、うがいをして少しでも感染しないように注意しましょう。それでは広報大津3月号をお届けします。今月の表紙、麦踏みフェスティバルで笑顔でドラム缶を転がす園児たちの写真が載っております。住民の皆様へお詫び。行政事務取扱いでの不適切な事務について、その度町の事務において不適切なゴミ処理が2事案発生しました。関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。今回の件を受け、さらなる綱紀粛正の徹底を図り、再発防止と調整の信頼回復に努めてまいります。大津町長、家入久夫。重度心身障害者、医療費助成及び一人親家庭など医療費助成の過払い。重度の障害者及び一人親家庭などの対象者が各種健康保険による医療を受け、一部自己負担が発生する場合に組合干渉健康保険などからの付加給付があると予想される人に対して、その金額を控除せずに助成していたことが判明しました。重度心身障害者医療費助成と一人親家庭など医療費助成などの対象者で付加給付が支給された人は過払いの可能性があります。関係する皆様へお詫びするとともに、個別に相談を行い、過払い分の返還請求手続きを進めます。問い合わせは福祉課電話 096-293-3510 です。下水道使用料の消費税徴収の誤り。平成26年3月議会において、下水道使用料に消費税相当額を加えた額が10円未満に過数を生じる場合、これまでの四捨五入から切り捨てることとする条例改正をしておりました。しかし、下水道使用料徴収の許可者に対し、条例改正に関する通知を行っていなかったため、四捨五入のまま誤った徴収をしていることが判明しました。現在誤って徴収しております消費税額の把握を行っており、準備ができ次第関係する皆様へ返金の手続きを進めさせていただく予定としております。なお返金額は返金対象者1人当たり680円から10円になる見込みです。2月検診時の水道使用量のお知らせに記載されています下水道使用料金と請求金額は異なる場合があります。問い合わせは下水道課管理係電話 096-293-5679 です。熊本県知事選挙投票日3月22日日曜日です。3月22日日曜日は任期満了に伴う熊本県知事選挙の投票日です。県政を託す私たちの代表を決める大切な選挙です。未来を築く貴重な一票を投票しましょう。投票時間は午前7時から午後7時まで。大津町では投票時間を繰り上げています。ご注意ください。投票証書、記号式、括弧、投票用紙に印刷された候補者氏名にスタンプで丸をつけてください。投票所、県知事選挙の前に届く入場券、括弧、はがきでご確認ください。投票室、投票所、行政室の順にお知らせします。第一投票区、内巻地区集会所、内巻。第二投票区、大津東小学校体育館、岡巻、西木野、土田、大林。第三投票区、岩坂公民館、岩坂。 第四投票区森公民館、堀駒は福田森。第五投票区王子南小学校体育館、上陣内、中陣内、下陣内、梶、松、下町、中島、廃止か。第六投票区障害学習センター（括弧中央公民館）立石、上鶴南、中学通り、月の水東。第七投票区町民交流施設（括弧ワークスプラス）駅通り、諸東、諸西の一部、新、後ろ雑魚、上大津、西岳、水源町、西久保、松子川、東町、中央。第八投票区、諸小学校体育館、学前、日吉の丘、諸北、諸西、北出口、明けぼの。第九投票区、三岳の小学校体育館、三岳の一丁目から四丁目。第十投票区、高尾の公民館、高尾の信号屋。第十一投票区、大津北小学校体育館、下猿渡り、五所丸、たたら、馬場、宮本、果樹、米山。第十二投票区、野外活動校研修センター、古城、牧。第13投票区、八戸川コミュニティセンター、五岩所、上中、下中、畑中、五島。第14投票区、森川小学校体育館、上猿渡り、小林、今村、杉下、杉谷、上野原。第15投票区、人権啓発福祉センター、現場、辻台、桜川。第16投票区、大津東区コミュニティセンター、大津東。投票日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、期日前投票、不在者投票ができます。期日前投票所、期間、3月6日金曜日から3月25日土曜まで、時間、午前8時30分から午後8時、場所、町民交流施設、大津スプラザ1階研修室、役場、仮庁舎、南側建物です。ユーン大津店で期日前投票ができます。期間、3月15日木曜から17日火曜まで、3日間のみです。時間、午前9時から午後7時、16日月曜日は午前11時から午後7時まで。場所、イオン大津店、1階ふれあい広場。期日前投票、不在者投票ができる人。1、投票日に仕事や旅行、地域行事などで投票所に行けない人。期日前投票ができます。2、仕事などで選挙期間中に町外に滞在している人で、期日前投票にも行けない人。滞在先の市区町村で不在者投票ができます。3、病院に入院中や施設に入所中の人。入院先や入所先などが指定病院、かっこ施設の場合は、こちらで不在者投票ができます。4、障害などがあり、投票所に行けない人。身体障害者手帳や、戦傷病者手帳の交付を受けている人で、一定の障害のある人、または介護保険の要介護者で、要介護5の認定を受けている人は、郵便などによる不在者投票ができます。2から4は手続きが必要です。期間に余裕を持ってお問い合わせください。地域合同特集。お隣さんは外国人。日本で暮らす外国人は年々増えています。お互いが分かり合うための第一歩は、まず相手を理解すること。実際に地域で暮らし働く外国の人たちにスポットを当てました。菊池氏、金三丼さん、上野敏子さん夫妻、 金さんは日本人の妻、とし子さんと結婚して22年目です。マクナマラ・ヘレンさん、マスミ・アツサさん、孔子氏、ヘレンさんとマスミさんはお隣同士です。グエン・バン・タックさん、長縄・ヨシカズさん、取締役工場長、大津町の竹山鋳造では共に働く者としてお互いを尊重し、勉強しながら働いています。庄山義子さん、筑陽町、日本の児童に中国の魅力を伝える庄山さんです。暮らす、触れ合う。近年は多くの外国の人たちが日本で仕事に就いています。さまざまな形で貢献する外国人にスポットを当て、現場の言葉を取材しました。日本人の夫と結婚したマクナマラ・ヘレンさん、公式在住、イギリス出身。約20年にわたる日本生活で経験した日本人との交流を聞きました。地域の人の優しさに感謝。ヘレンさんが公式に住み始めたのは約4年前のこと。当初は近所付き合いに不安を抱いていましたが、今では日本人の知人がたくさんできました。国の垣根を低くしてくれたのは愛犬のポコちゃん。柴犬を散歩する外国人が珍しかったのかもしれません。みんなが声をかけてくれて、ポコちゃんが駆け足になってくれたと目を細めます。隣に住む真澄敦香さんとは互いに土産を渡したり、お裾分けをしたりするのです。ヘレンさんが母国に帰省するときには、マスミさんが長期でペットの面倒を見ます。預かり先を探しましたが、長期で世話をしてくれる業者が見つからなくて悩んでいたら、マスミさんが助けてくれました、と感謝します。マスミさんは、困っているときはお互い様、国籍は関係なく、隣人として普通に交流しただけで、自然と仲良くなりましたね、と笑います。地域の人たちが温かく受け入れてくれて、今の生活がとても楽しいです。地域に溶け込むことができたヘレンさん、その裏側には住民たちの温かな支えがあります。外国人との共生を目指しています。車の部品を製造する竹山鋳造株式会社、かっこ大津町は、平成30年から、技能実習生を採用しており、従業員90人のうち8人が20歳代のベトナム人。同社の長縄義和取締役工場長は、スマートフォンの翻訳機能と簡単な日本語で分かりやすく伝えるよう心がけています。仕事の指導は動画やイラストなどを駆使し、少しでも働きやすい環境になるよう工夫しています、と説明します。実習生のウェン・バン・タックさんは、他の実習生と一緒に生活しているので心強い。会社も親切に支えてくれるので、とても良い環境で働けています。と、講師の充実を明かします。武蔵ヶ丘小学校、かっこ菊陽町では、外国にルーツを持つ児童への支援や、日本の児童が主に中国の文化を学ぶパンダの会の活動が長く続いています。同校の寺岡良介教諭が言葉の違いで生活や勉強に苦労する児童を見たことがきっかけで、平成11年に始動。在留邦人2世の妻として昭和62年に来日した中国出身の庄山義子さんに声をかけました。庄山さんは同町の日本語指導員に就任。パンダの会のほか、家庭訪問の通訳、運動会の中国語放送などを続けています。庄山さんは、地域の人が支えてくれたおかげで、日本に馴染めた。次は私が恩返しする番、と話します。寺岡さんは、日本と外国の共生が広がると、差別や偏見にとらわれず、他国を知る機会になる。国際理解のためにも活動を継続していきたいですね、と先を結べています。 教えて聞かせてみんなの思い。日本に住む外国の人たちや外国人と交流を続ける日本人に日頃の思いを話してもらいました。谷アリスさん、エミリちゃん、大志氏、出身国イスラエル。イスラエルで日本人と知り合い結婚。来日1年目。子育て中のお母さんたちと交流したいのですが、まだ日本語が得意ではありません。私は日本語を頑張るので、日本人も英語に興味を持ってくれたら嬉しいです。みんなと積極的にコミュニケーションを取りたいので、気軽に話しかけてください。日本に来て驚いたことは、なぜ緑色なのに青信号というのでしょうか。日本語は難しいです。かっこ笑い。はい、やあ、中村ジョンさん、かっこ大津町三崎の、出身国アメリカ合衆国。日本人の妻と子供2人の4人家族。来日5年目。子育てで最も大切なのは国が安全なこと。日本は治安が良いので安心して暮らせますね。地域の人との交流はゴミ出しで挨拶するぐらい。話しかけてくれる人もいますが、英語教室のようになってしまうので、もっと日本語を話せるよう頑張ります。生活する上で困ることはありませんが、病院や銀行などの専門的な言葉は難しいです。でもみんな親切に手伝ってくれるので感謝しています。スマートフォンの翻訳機能も活用していますよ。こんにちは、菊池国際交流協会理事、秋月健二さん、菊池氏。技能実習生で日本に来た海外の人たちに日本語を教えています。実習生を秋祭りに誘って浴衣を着せてあげたら、写真を SNS に上げて大喜び。せっかく日本に来たのですから、仕事以外にも文化に触れ、たくさんの思い出を作ってほしいです。実習生はひたむきに仕事を頑張っています。見かけたら優しく接してあげてください。仲良くなれるコツってあるの？1. 商経大学現代文化学部文化言語学部畠山真一教授。少しの工夫で交流が深まる。日本人は外国人と話す際に英語を使おうとする人が多いです。でも英語圏以外の外国人と話すときは、実は簡単な日本語で話しかけた方が通じるのです。日本で働く技能実習生の多くは英語以外が母国語。彼らは日本語を勉強していることが多いので、簡単な日本語でゆっくり話しかけてあげてください。文字はカタカナよりひらがなが伝わりやすいでしょう。また美味しいものを教えてあげたり、単語でもいいので相手の母国語を少し話してみたりしてください。身振り手振りを含めたジェスチャーも効果的。コミュニケーションをする意思を相手に伝えましょう。心の垣根が低くなり、きっと相手は喜んで交流してくれるはずです。仲良くなれるコツってあるの？2. 出身国韓国、菊池市国際観光マネージャー、キム・サンジョンさん、菊池市。挨拶や世間話をしてみて。菊陽町出身の妻と結婚し、平成12年に来日。平成19年から菊池に住み、翻訳や通訳などをしています。私は日本語を勉強していましたが、方言の聞き取りに苦労しました。でも、わからない言葉を質問すると、相手は親切に教えてくれるし、覚えた熊本弁を使うと、言葉が和みました。積極的に交流することで友人も増えて、日本の生活が充実したものになりました。日本人と話すきっかけがないだけで交流を持ちたいと考える外国人は多くいます。簡単な日本語での世間話や、アンニョンハセヨのように相手の母国語の挨拶でいいので、声をかけてみてください。笑顔で答えてくれて、お互いの世界が広がるかもしれません。 ナマステ、こんにちは。サンジーブ・クマルさん、お送りします。出身国、インド。アンジャナ・クマリさん、妻。カシャス・アーリャンさん、息子。カシヤス・イシタさん、娘の4人家族。来日17年目。日本各地で料理の仕事をして、平成22年に高知市で自分の店を始めました。困ったことは保証人を立てるのが難しかったこと。部屋や店を契約するときに大変でした。でも普段はそんなに困ったことはないですね。以前はお客さんとあまり触れ合うことがありませんでした。自分の店を出してからはお客さんと会話できるので嬉しいです。子供たちには友達がたくさんいて、元気に小学校へ通っています。みんな優しく対応してくれるので、日本語をもっと勉強し、交流を増やしたいです。ハロー、こんにちは。浦川ヘザーさん、聞くよ。出身国、アメリカ合衆国。アメリカの大学で日本人と出会い結婚。来日24年目。外国人を前にすると緊張する人がいますが、あまり気を使わず、ゆっくり日本語で話してくれると理解しやすいです。特別扱いではなく、気軽に普段通りの接し方をしてくれると嬉しいですね。地域に馴染むには、外国人も日本人も歩み寄ってお互いになれることが大切。勇気を出して触れ合うことで、外国や異文化を知るきっかけにもなるし、人の輪も広がっていくと思います。広がる活動と増える外国人。子供のうちに外国人と触れ合うことで、違う人種や異文化を自然と理解できる。自分が日本と外国の架け橋になれたら、と思い続けています。と、庄山さんは言葉に力を込めます。寺岡さんも、活動は武蔵ヶ丘小学校が中心ですが、交流は広がることを願っています、と語ります。これから先、在住外国人がさらに増えると予想されています。外国人が身近に存在する生活が普通になる時代は、やがて到来するでしょう。来日する外国人の多くは、国や日本人に興味を持っています。秋月さんは、仲良くしたいと思っているのに、日本人も外国人もお互いに関わる機会が少ないだけ。どちらかが心を開くことで距離が縮まり、両者の誤解も少なくなり。そして、外国人にとって気軽に交流できる日本人の存在があると、日本の生活に馴染めるはずです。と説明します。あなたの周りにもお互い気になりつつも話したことがない外国の人がいるかもしれません。この機会に一歩踏み出し、声をかけてみませんか。ひらがなで情報発信。昨年10月の台風19号の際、長野県がツイッターで外国人の住民に向けた相談窓口案内をひらがなで投稿。4万件を超えて拡散され、大きな反響がありました。ひらがなの情報発信は今後ますます重要になりそうです。国際交流団体。菊池郡市内では外国人の皆さんと触れ合う地域団体があります。ぜひ一度参加してみませんか。菊池国際交流協会。電話0968-25-7252、括弧、菊池市市長公室内。大妻市国際交流協会。電話0962933111、大妻市総務課内。日本人も気軽に参加を。友好都市から受け入れた海外の交流団の人たちが、菊池の祭りやマラソン大会といったイベントで市民と触れ合い喜んでくれるのが嬉しいです。外国人と市民の交流を深めるためにも、これからは会員以外の一般市民も多く巻き込み、海外との交流人口を増やしていきたいです。浴衣を着て菊池の秋祭りに参加している写真が載っています。 国際交流協会大州和弘会長の話。サポートセンター、熊本県外国人サポートセンター。生活で困っていることがあれば相談できます。電話、来所、相談課、相談無料、秘密、厳守、多言語対応、材料手続き、雇用、医療、福祉、出産、子育て、子どもの教育などの相談ができます。電話080-4275-4489、 場所、県庁本館7階、国際課内。相談時間、月曜から金曜の8時30分から17時15分まで、祝日12月26日から1月3日を除きます。